続いては食生活の話題です。今月は理想的な食物繊維の摂り方です。ある読者の方から大変興味深いお便りをいただきました。以前に取り上げられていましたが、私も過敏性腸症候群でした。外出時のトイレが心配でしたが、みかんを薄皮や筋も一緒に食べるなど、意識して果物などで水溶性食物繊維を摂るようにしてから、お腹の調子がとても良くなりました。ところで、食物繊維には水溶性食物繊維という分類がありますので、油に溶ける脂溶性食物繊維というのもありそうです。そのことについて教えてください。という内容です。食物繊維は消化吸収されずに排出されるため、かつては食べ物のカスで不要なものとして扱われ、栄養学的には着目されていませんでした。ところが、1970年代になると、食物繊維が体内において特定の機能を発揮することが分かり、重要な成分として見直され始めます。栄養とは体内に取り込まれてエネルギーになるものばかりではありません。吸収の有無にかかわらず、健康維持に不可欠な機能性成分として働くものもあります。このため、糖質、脂質、タンパク質の三大栄養素に、ビタミン、ミネラルを加えた5つの栄養素に加え、食物繊維は第6の栄養素という特別な位置づけが与えられました。食物繊維が持つ血糖値、血圧、コレステロール、免疫機能などへの強力な調節作用が次々と明らかになったためです。さて、ご質問の脂溶性食物繊維についてお答えしますと、一般的にその分類は存在しません。食物繊維はもともと炭水化物の一種であり、その化学的な性質から水に溶けやすいか溶けにくいかという基準で分類されています。水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維の2種類が基本的な分類です。現時点では、脂質に溶ける性質を持つ食物繊維は、主要な分類としては認識されていません。水溶性食物繊維は、水に溶けるとゲル状やネバネバした状態になるのが特徴です。体内においては、糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急激な上昇を抑えてくれます。また、コレステロールやナトリウムを吸着して、体外へ排出する働きもあります。さらに、腸内で善玉菌の餌となり、腸内環境を整えてくれます。水溶性食物繊維を多く含む食品には、昆布やわかめなどの海藻類、リンゴやみかんといった果物、こんにゃく、そして大麦などがあります。一方、不溶性食物繊維は水に溶けず、水分を吸収して膨らむ性質があります。体内では、便のかさを増やし、腸を刺激して、蠕動運動を活発化させる働きがあります。また、有害物質を吸着して体外へ排出してくれます。不溶性食物繊維を多く含む食品は、ごぼうやブロッコリーといった野菜類、豆類、穀類の外皮、キノコ類などです。健康維持のためには、この水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく摂ることが大切です。理想的な摂取比率は、水溶性1に対して、 不溶性は2から3程度とされています。食品によっては、水溶性と不溶性の両方をバランスよく含んでいるものもあります。例えば、ごぼうは水溶性のイヌリンと不溶性のセルロースを豊富に含み、非常にバランスの良い食品です。アボカドも水溶性と不溶性の両方をバランスよく含み、ビタミンや良質な脂質も一緒に摂れます。納豆は大豆由来の不溶性に加え、ネバネバ成分に水溶性のポリグルタミン酸などが含まれており、手軽に両方を補給できる優れものです。オートミール、つまり塩麦は、水溶性のベータグルカンと不溶性の両方を多く含み、比率も比較的バランスが取れています。もち麦などの大麦も水溶性のベータグルカンが豊富です。多くの野菜は不溶性食物繊維の割合が高いため、水溶性食物繊維を意識して食事に加えるのが、バランスを整えるためのポイントです。例えば、白米を玄米やもち麦ご飯に置き換えたり、味噌汁やサラダにわかめや昆布などの海藻類、あるいはさつまいもやじゃがいもなどの芋類を加えたりする方法が効果的です。お便りにあった過敏性腸症候群とは、腸に炎症などの病変がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹部膨満感などが慢性的に繰り返される病気です。特にストレスや不安などの精神的要因が症状の引き金となることが多いとされています。患者にとって食物繊維は重要ですが、特に多量の不溶性食物繊維は、腸を過度に刺激し、症状を悪化させる可能性があることが指摘されています。そのため、専門家からは、水溶性を優先的に、不溶性の多い食品は少量から試すという指導がされることもあります。お便りにありましたように、水溶性食物繊維を意識して増やしたことで、症状が改善した例は多くあります。これは水溶性食物繊維が便を滑らかにし、腸の刺激を和らげる働きによるものと考えられます。食生活の改善によって健康になれたことは本当に素晴らしいことですね。